はい、こんばんは、ポポンプグニャンラジオです。ということで、まあ、都議選がね、もう折り返しなんですかね。9日間ある、選挙期間、期日前投票も含めると、まあ、折り返し地点ということで、5日目というのも、昨日4日目になって、やっと安倍首相が、街頭演説じゃなくて、文京区の体育館、屋内演説、一回やって終わりみたいなね。まあ、それが自民党のリーダーとしてどうなんかなと思うんですけども、まあ、やっぱりそれは加計学園問題とか、内閣支持率、読売でも 39% っていうね、東京都内で、っていうのを受けてなかなか出てこれないと。昨日の文京区だって自民党にとっていいのか悪いのかわからないという、状態だそうでね、だからまあそれだけも都議選っていうのがやっぱり今後の安倍政権国政に与える影響も大きいということで、まあ、やっぱ僕なんか一番注目しているのが北区、衆院選って東京12区に当たる北区ですね。ここは東京12区っていうのは、衆議院、唯一公明党がですね、太田昭宏さんっていうね、東京都内で唯一、公明党の議員がいるとこですね、選挙区のね。まあ、そこが今、えらいことになってるっていうのは、今日の産経新聞の、まあ、情勢を伝える、のに書いてですね、今その、どうなってるかっていうと、この北区っていうのは定数3なんですよね。そこを都民ファーストの音喜多さん、自民党の高木圭さん、それと共産党の曽根はじめさん、で公明党の、大松さんっていうんですかね、いう方が、もう、争ってるとっていうことでね、もうそれがですね、しかもこの産経の情勢調査では、公明党の方が、公明党じゃなくて共産党の方がややリード、してるんじゃないかということみたいで、まあこれも各候補者に結構なんか情勢調査っていうのはもう細かく出てるみたいですね。ちょっと小耳に挟んだところによると、うん、だからまあ、ややリードですか。共産が公明をややリードしていると。北区だけじゃなくて豊島区ね、北区と豊島区っていうのがやっぱりもう公明党もですね、公明新聞で、まあ5月の初めぐらいからですか、ごっつ危機感をあった、煽ってたんですよね。僕なんか特に政教新聞、公明新聞じゃなくて創価学会の政教新聞で煽ってたのが豊島区で、もうこれがですね、もう他の地域と比べても豊島区激戦だみたいな、で執念の勝利みたいをみたいなすごい煽り方してたんですけども、やっぱりここに来ても豊島区と北区が、もう激戦であると、うん、まあ、共産だってその余裕があるとかそういうなんじゃないと思うんでね、本当にもう激戦、残り1議席を共産と公明党が激しく争っていると。で僕なんかやっぱ北区ですね、この北区、東京12区、のほとんどを占める北区でもし公明党が負けたらどういうことになるかっていうと、やっぱりその自民党、今回は都議会では自民党と公明党では連立解消してますから、まあ、国政についてもですね、まあ、自民党が、今度うちの立てろと言ってるらしいと G 通信に載ってたのはね、公明党の候補今まで、太田昭宏さんですか、ね、立ててたんですけど、もう今度は自民党もうちの候補立たせろという声が強くなると、そうすると公明党、ますます選挙区でもうゼロになると、うん、それは弱くなるであろうと、いうことでね、やっぱり東京での公明党総会っていうのはこれ重要ですからね、本部のあるとこですから、だからそれが影響あると。すでに、これはもう結果でね、その公明党がもし落とせば自公に亀裂入るのかなと、でまあ通ってもまあ亀裂が入るのかなと、どっちにしても亀裂があるのかなと、いや思うんですけども、まあすでに時事通信によると、亀裂が入ってると、公明党がですね、いろんな今まで 協力してくれたところにお願いしても、今回ばかりはと、それだけ自民党の締め付けが激しくなっていると、もうすでに亀裂が入っていると、となるとさらにやっぱ公明党がやばくなると、まあ、共産党もね、曽根一さんっていうのは結構強いと、そうでなくても前回の参院選でもですね、まあ、共産党結構得票してたと、いや思うんですよね、うん、あのこの北区ではね、でしかも他の野党票、青木愛さんとかも、北区で結構得票してたのが、これ衆院選がちょっとあやふやなんですけど、結構その公明党というのは際どい、のになってるんですね。共産党の候補の、女性候補の方、池内沙織さんでしたっけ、あの人が結構いいとこまで行ったんですよね。東京12区でね、衆院選の時あったと思うんですけど、そんなあったと思うんですよ。まあ、はっきり覚えてませんけど、いや、とにかく公明党、この北区で落とすっていうことの意味っていうのはかなり大きいと。で、しかも、本当にやばいっていうね、そういうことになってるわけで、ここはね、本当に、面白い。ちょっと、東京行ったら見に行きたいなと、どれだけ必死なんかなっていうね、っていうのがあると、まあ、豊島区もね、やばいと、ずっと前から煽ってましたから、もうここも気になる。北区と豊島区を落としたら、本当に公明党としては偉いことになる。やっぱ北区、やっぱ東京12区ですね。やっぱここが一番ね、いや、面白いなと。落としはおもろい。おもろいでと。いや、まあ、だから僕はやっぱその全体の投票率を上げることが、やっぱり公明党っていうのは組織頼みですからね。いくらお願いしても、こういうふうに断、すでに断られてると。まあ、フレンド票っていうですね、まあ、電話でね、選挙の時になったら電話かかってくるっていうのは、学会の人からよくあるんですけども、いや、それだって、結構厳しいんじゃないのかなと。で、さらに投票率が上がると、公明党に票が流れなくなる。どっちかというと、都民ファースト、自民、ほんで共産党で3番目ですから、まあ、共産党も結構無党派層の、支持があるということでね、1割か2割ぐらいやったと思うんですけど、投票率が上がると、都民ファーストや共産党に、票が流れることになると。で、まあ、期日前投票も、前回、この3日間ぐらいか、3日か4日ぐらいのあれで、前回より 44% アップしているというのが東京新聞とかですね、まあ選挙管理委員会が発表しましたと。となると、前回 43% とかだったんで、今回 50% 超える可能性が高い。ひょっとしたら 55% とか、それ以上になるかもしれないとなったら、やっぱ公明党がますます苦しい。北区の当選、ますます難しい。豊島区もやばい。みたいなことに、ね、なるのではないのかなと言うと、やっぱり投票率を上げる、上げるにはどうしたらいいかというと、東京都議選を盛り上げようということに僕はなるんじゃないのかなと、まあ、いろいろね、小池さんの都民ファースト、いろんな批判もあると思うんですけども、シルバーパス廃止と、この北区の時田さんが言ってたりとかですね。まあ、いろんな批判はあると思うんですけども、まあ、盛り上げ要因として、都議選を盛り上げる要因としての都民ファーストの存在っていうのは、僕はそれはそれでいいのかなと。いや、は思うんですけどね。いや、いろんな意味で注目です、この北区、東京12区の、この結果っていうのはね。まあでもそうは言っても公明党っていうのは常に、支持者煽って、ピンチを煽って、もう常に全員当選させてきたとこですから、もう議員は寝てても勝てるって言われてるとこですからね、公明党っていうのはね。それも学会の皆さんのおかげっていうのがあるんですけども。いや、だから、それも最後の最後までわかりませんけども、ただ、現状の情勢調査ではですね、北区、豊島区、公明党が、共産に、ややリードされてるということでね。まあでも共産党もやっぱ風に左右されますからね。公明党まできっちりはしてないと。公明党じゃなくて共産党もちょこちょこその取りこぼしっていうのをようやってますからね。 まあだから本当最後の最後までわからない。わからないからまあ面白いなと。特にこの北区っていうのは、この都議選のウォッチャーとかですね、人にとってはかなり面白いんじゃないのかなと。北区、豊島区、ね。まあ他にもいろんな区はあるんですけどね。大田区だったり、まあ世田谷区だったり。うん、でも国政に一番影響が出るであろう、注目の選挙区といえばですね、北区、東京12区かなと、ちょっと僕は思いましたということで。まあまあということで、まあ僕も、今週ちょっと東京に、ちょっと都議選見に行こうかなと思ってますんで、もしお会いできたらね、よろしくお願いしますということで、また追加戦もいろいろ言っていくと思うんで、今週は暑いなと、本当は夏やから暑いんですけどね、まあ、いろんな意味で暑いなと、思いますということで、さようなら、バイバーイ。Let's go.